君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
車を選ぶとき、燃費性能と安全性能は今や大切さ2トップの項目だと思うんですが、燃費と安全は相反するものなんです。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は車を軽くする一方強くするテクノロジーの研究、義歌大機械工学系教授森健一郎先生を訪ねます。
車を軽くする研究というふうに伺ってきたんですけれども、
やはりCO2 の排出を抑えて、環境に優しい条件を作ろうというところにあります。
車が軽くなると環境に優しいわけなんですね。
はい、自動車の燃費は自動車の重量と比例しておりますので、自動車の重量が少なくなりますと、それだけ燃料を消費する量が少なくなると、ということは、CO2 も少なくなるということです。
で、車は軽い方がいいということで。
はい、そうです。はい、
どんどん軽くなればいい車っていうことなんですか。
それが難しいんですよね。それは何でかというと、あまり軽くしてしまいますと、自動車同士がぶつかった時に使徒がダメージを受けてしまいます。使徒が死んでしまったりしますので、その衝突安全性も、高めないといけません。
軽くするとやっぱり弱くなるわけですか。
そうですね、弱くなるので、強くしたいと、強くしたいと大体分厚い自動車を作ればいいと、重い自動車を作ればいいんですけれども、そうしますと、戦車作ってやればいいと、戦車あったらぶつかったら相手側の自動車の方がへこんで
全然無敵になれますけどね。安全は安全ですけれども、燃費は悪そうです。
悪くなりますねということで、軽くするのと、衝突安全性を高めると、それを、どこで、妥協するかというのが重要になってきます。
車を作るときに今大事なのは、その衝突安全性と燃費向上と、この相反するもののバランスなんですね。
そうなんです。そのバランスをできるだけ高い点で、満足させてやりたいということが私どもの、研究テーマです。
その上で車を軽くする研究をやっております
。はい
ですね。どういうふうにすればいいですか。
まず軽い材料を使ってやればいいということで、例えばアルミニウムとか、マグネシウムとか、最近流行りの炭素繊維強化プラスチック、CFRP、そういうようなものを作ってやりますと、軽くなりますと。
もちろん紙とか木とかでは弱いわけですから。
そうですね。
金属で、アルミとか、マグネシウム、
炭素繊維強化プラスチックです
っていう材料
を使えばいいんです。
じゃあできちゃいますね。
しかしながら値段が高くなると。
アルミやマグネシウムや炭素繊維強化プラスチックというのは高い。
例えば自動車で金属材料でよく使われるのがアルミなんですけれども、鉄系の材料のやっぱ5、6倍するということになります。
そんなに値段が違うんですね。
マグネシウムですとさらにアルミの5、6倍ぐらい高くなってしまいます。
鉄の5、6倍するアルミの5、6倍、
はい、なんですよ
そういう材料との戦いですね。
そうですね。で、そうしますと、昔から使われている鉄系の材料が、安くて手に入るということで、鉄系の材料をなんとかしようというのが、日本の自動車メーカーがいろいろやってるところです。
でも鉄は重いんですよね。
はい、重いですから軽くするためには薄くするとか、使う量を少なくする、それは薄くすることなんですね。で、薄くするとどないなるかいうと、強くないと、弱くなってしまいます。
当然そうですね。
それを強くするために、鉄の材料を高強度化すると というのが、今の自動車メーカーの方向性であります。
同じ鉄だけれども強い鉄弱い鉄作れるわけなんですか。
そうなんですね、その強い鉄のことを高張力鋼板と呼びます、
うん、高張力鋼板
舌を噛みますけど
校長っていうのは校長先生の校長ではない、
はい、引っ張る力が高いと
張るという字で長
ですね、はい、ね
力が高い力校長力鋼板と呼ばれる鉄、は
い、まあ、それが高強度鋼板と呼ばれているものです、はいはい、まあ、それを使ってやりますと、うん、まあ、あの衝突安全性を満足して薄くできるというところです。
なるほど、同じ衝突安全性でも軽くできるわけなんですね。
そうですね、あの薄くできます。同じ同社がぶつかった時に、うん、非常に高強度であれば、うん、あのぶつかっても壊れないということになりますので、うん、まあ、高強度が高くなったらどんどん薄くして軽くできるということです、
うん、それどうやって作るんですか。
2つ方法がありまして、うん、1つは非常に強度の高い鋼板、今言いました高張力鋼板を使う方法です、うん、これがあの一般的に日本の自動車メーカーで使われている方法です。
あ、もう今すでに高張力鋼板で車作ってるんですね、は
い、それとかもっと高い強度の鋼板がありまして、はい、超高張力鋼板、
超高張力鋼板
超ですからウルトラって言うんですけど、
もう少しあの言いやすい名前にしてくれませんかね、作る人は。あ
の業界用語では高張力鋼板のことを、うん、ハイテンサイルストレングススティールシートというんですけど、はい、これが非常に長いので、うん、それを短くしてハイテン、ハイテンと呼びます。
ハイテンで通じるわけですね、
はいはい、ハイテンと、ハイテンサイル を縮めてハイテンと
というと、はい、超高張力鋼板、
はい、
う
ん、それから超高張力鋼板はウルトラハイテンと、
あ、ハイテンとウルトラハイテン、
ウルトラハイテンがありまして
ではその2種類、
2種類、はい、
というものを今、はい、車に使っている
います。でその、まあ、非常に高強度のものを金型に押し当てて、うん、自動車のボディを作るというのがプレス成形と言われるんですけど、
車のボディって今本当に複雑なデザインですけれども、はい、ああいったものっていうのは金型にピシャッて
押し付けて
押し付けて作るものなんですね、
は
い、
日本ではあの車が1000万台作られてますので、
1000万台、年間に、
年間で、で中国では現在2500万台とか、
そんなに
ぐらい作られてまして、うん、非常に大量に作られてますから、いちいちハンマーで形を作ってたら、うん、とても生産できませんので、うん、金型に押し付けて、うん、まあ、やるプレス成形というのが一般的です。
それだともう一瞬
一瞬で、はい、
プシュッシュッとできていくわけなんですね、
は
い、
それが、まあ、今までの方法です、はい、でしかしながら衝突安全基準がもう少し上がってまいりましたので、もう少し高強度なものを作らないといけないことになりました。
もう高張力鋼板じゃダメな時代まで来てるってことなんです
か。はい、来ております。
高張力鋼板で僕らドキドキしてお話を聞いていたんですけれども、はい、それだともう今の衝突安全基準が難しくなる。
分厚くすればできると。
でもそれだと重たくなっちゃいますからね、
はい、
今の燃費を維持して、はい、で高張力鋼板より丈夫な、
はい、ものを作りたいと、はい、いうことで、それが、ホットスタンピングと呼ばれているものです。
言葉が急に簡単になりました、はい、ホットスタンピング、
はい、ホットスタンピングは鋼板を加熱をしてプレス成形をする方法です。
高張力鋼板のプレスの時には別に加熱はしない、
しないんですね。あの常温でやります。
常温でプシュッとできる、
はい、なぜ加熱したかというと、まず加熱をすると柔らかくなりますので。
そんなに加熱するんですか。
900度 C ぐらいに加熱をしますから。
あと鉄の板も ふにゃふにゃ
ふにゃふにゃまではいきませんですが、まあ強度は5分の1ぐらいに低下いたします。
ああ、まあ、もちろん人間触れないですけれども、
はい、そうです。
板持ち上げたらタロンとしちゃうとかそういうわけではない。
それはないです、はい、
900度っていうのはそんなもんなんですね。
ですね、はいはい、その900度というのは柔らかくするためのものではなくって、うん、それで成形をすると、成形した時は柔らかいんですけれども、うん、できたものは非常に硬いものが出来上がります。
加熱して柔らかくすると、はい、できた時に硬くなる、
うん、すごい理想的な成形法ですね
あの成形自体は普通の金型成形でできるんだけれども、あえて柔らかくするんです。
はい、柔らかくします。
で柔らかくするのが目的ではない。
柔らかくする時に 中の材料の組織が変化します。
柔らかくなってると、
柔らかくなってると、はい、でその柔らかくなっている組織を急に冷やしますと、うん、強度がすごく上がります。
刀鍛冶がジューってやると、
それです、そうです、そういう技術が応用されてます。ただしちょっと違うところは、鍛冶屋さんは水につけます、
ジューって ね、
ですね。そうではなくて、冷えた金型で成形をして、成形を終わっても、うん、すぐに金型から解放しないと、うん、金型で上と下で挟み込んでやると、うん、で金型が冷えておりますので、形が作った製品が金型に熱を奪われまして、うん、急冷されます。で急冷をされると水につけた時と同じようになります、うん、それがホットスタンピングという技術です。
その金型はどうやって冷やしておくんですか。で
金型には水がいっぱい通っておりまして、
金型の中に水が通っているんですか、
はい、配管が通っておりまして、はい、金型はすごく冷えておりまして、うん、その900度のものを冷やしても常に50度ぐらいになるようにしてあります。
直接鋼板には水は触れないけれども、
そうです、
金型が冷えているので、はい、急速冷却できるわけです。
そうなんですね。
そうすると刀鍛冶がジューってやった時みたいに
ということになります。
はあ、鋼板の強度がぐっと上がるわけです。
はい、
これはもう超高張力鋼板を超えました。
はい、今超高張力鋼板の限界は、うん、強度的に言いますとちょっと学術用語になるんですけど、1200メガパスカルと呼ばれてるんですよ、うん、それは、1平方ミリに120キロが乗れると、うん、キログラムが1平方ミリ1ミリ角に120のものが乗れると、
うん、ちょっとイメージできませんけど
120キロのものが乗れると、
うん、
そのホットスタンピングですと今150ぐらいができると、1平方ミリに
かなり強くなります、
強くなります、はい、うん、超高張力鋼板も120キロが乗れるのはもう限界と言われてまして、
うん、
まだなかなかそれはできているところは少ないです。
難しいんですね。それがもうむしろ限界、ま
あ、限界
なのに、はい、このホットスタンピングだと150いけちゃう。
そうです。でこの技術なんですけど、少し日本は遅れておりました。
日本の技術じゃないんですか。
はい、スウェーデンで開発されて、うん、実際にはドイツの自動車メーカーがすごく使った技術で、まあ、世界的に流行らした技術です。
スウェーデンも丈夫そうな車いろいろありますけどね、はい、
サーブという車で、
サーブが作った技術なんですか。
はい、そうですね。で今ボルボなんかが、はい、たくさん使ってます。
ですけれども流行らせたのはドイツ、
ドイツがたくさん使ってますね。フォルクスワーゲンとか、はい、BMW とか、うん、ベンツとか、
はい、もうホットスタンピングで作ってるんですか。
そう、作っております。
僕らが街で見るドイツ車たちも、
まあ、特にフォルクスワーゲン、はい、
高級バージョンだけっていうわけじゃなくて、
はい、鉄ですから安くできますから、うん、むしろ高級よりも、うん、普及車によく使われております。
そうやって厳しい衝突安全基準をクリアしているわけなんです
ね。そうですね。で、まあ、今アメリカでも中国でも、で日本では少し遅れていたんですけど、
うん、
一昨年末にトヨタのプリウスという、まあ、今の新型プリウスですね、
うん、
そこにたくさん採用されるようになってきまして、
はい、
まあ、急激に、ですね、日本のメーカーも普及が進んでおります。
でもなんか悔しいですね。日本が車のいろんなことで先進技術いろいろ持ってると思ってたのに、
そうですね、
遅れてるっていうのは悔しいですね。
はい、ただこのホットスタンピングの技術もまだ第一世代の技術で、
うん、
第一世代は非常に多くの問題点がありまして、
うん、
で日本車メーカーが使わなかったのはそのたくさんある問題点のためです。
あ、そうなんですね。はい、ホットスタンピングって言うけどまだまだだから
まだまだ、そうですね、
思ってたわけなんですか。はい、よかったです。
その問題点の一つは、うん、非常に設備費が高いというところです。1ライン入れますとやっぱり10億ぐらいかかると、設備費で。
じゃあやっぱホットスタンピングで車作ると高くなりそうですけどね。
非常に大きなメーカーしかと使えないと。
ああ、そうですね。
それから高いのは設備費が大きいというところもありまして、日本のメーカーは大型の設備費を入れるスペースがないというところもあります。
工場に、
工場に、はい。それからあとですね、生産性が低いと、うん、生産性というのはある時間内に何個製品ができるかというんですけど、 生産するために時間がかかるという。
常温の金型成形の時はプシュープシューってできたのに、はい、このホットスタンピングはプシュってやってから
ちょっとあの挟み込まないといけないので、うん、金型で挟み込んで急冷をしないといけないので、うん、ちょっと時間がかかります。うん、まあ、今1分間に大体2個か3個ぐらいしかできません。
普通の常温の金型成形だと1分間
に、まあ、3秒とかぐらいでできますが、
3秒、
3秒とか4秒ぐらいでできますが、
全然違うわけです
ね。はい、やっぱり1000万台を作ろうとなると、うん、なかなかその生産性が低いのは問題になります。
でも日本もぼちぼち始めてきたわけなんですね。
そうですね、トヨタさんなんかが、うん、まあ、ホンダさんとか、うん、もうスバルさんとか、うん、各社ほとんど使っております。
その高い設備費やでかい機械や生産性の低さは我慢して、
うん、例えばトヨタさんなんかも、うん、そういうような問題点をいろいろ改良しております。
改良はやっぱりしてるわけですね。はい、
そろそろ第二世代が、まあ、日本でも育ってきております。で、私どももう早くから、まあ、やってたんですけど、加熱するために非常に大きな炉がいると。炉って分かりますかね、加熱をするヒーターですね。
後半を900度にする炉がいるわけですね。
はい、いるんですね。それは非常に大きいと言われてます。炉の中に入れて普通は加熱するんですけれど、うん、後半に電気を流して加熱をするという加熱方法がありまして、
電熱線みたいな、
電熱線、トースターと一緒です。うん、トースターみたいに電気を流すと、それで加熱する方法が、まあ、あのトヨタさんでも、それからうちの研究室ではもうそれを15年ぐらいやっております。
それ今までと全然違うじゃないですか。
そうですね、はい。うん、実はあの家庭用の電気を流してもほとんど後半は温まりません。なんでか言いますと、ニクロム線はなんで、ですね、あの温まるかというと、まず抵抗が大きいと、電気抵抗が大きいと、うん、それからぐるぐるぐるぐるこの螺旋状になってますので距離が長いと。で、後半は断面積が大きいですし、うん、鉄の電気抵抗は低いですから、うん、温まりません。うん、なんで温まるかというと、非常に大量の電流を流します。だから家庭用の電流を流しても全然温まりません。
ぐるぐるしてなくても温まるぐらい強い電流を流すわけです。
はい、数キロアンペアという、はい、電気を流します。うん、でそうしますと数秒で900度ぐらい上がります。
はい、
まあ、そういう方法をしますと、今まで非常に大きかった加熱炉というのがいらなくなります。うんうんうん、電極さえあればいいということで、うん、まあ、そういうのがトヨタのプリウスなんかの一部には使われ出してきてます。あ、
今のプリウスを作るのにその方法が使われているわけなんですね。はいはい、
全部じゃなくて一部です。
はい、
それとか生産性が低いと、うん、ある時間内にできる製品の量が少ないと言ってましたけれども、うん、それは金型で挟み込むから遅いと。うん、そこに直接水をぶっかけてやればいいという方法も出ておりまして、も
う本当にジュッ
ジュッとやる。まあ、やっぱりあの数秒はかかりますが、まあ、まあ、そういうので、
でも今までの生産性を考えればね、はい、格段に上がるわけですね。
その生産性を拡大するという研究もやられております。う
ん、ちょっとなんかあの水につけるって逆行したような気もしますけれども、はい、結局それが早い。
金型で保持をしながら水につけるという、うんうん、ので非常に難しい技術です。う
ん、は
い、
それでも採用はされてきつつあるんですか。
まだあの少し自動車メーカーで使われているようです。うん、ただあの非常に難しい技術ですので、うん、まだまだそれがメインではないんですが、うん、一部では使われてます。
まだ工夫の余地があるということなんですね。はいはい、今じゃあそこを本当にあのホットスタンピングの名前通りホットな、
そうなんで、ホットなんですよ本当に。
うん、今どんどん新しい技術が生まれているところなんですね。
生まれているところなんですね。
そういう研究を森先生のところではやってらっしゃる。
はい、やっております。
ホットスタンピングにおいて日本が逆転する、はいはい時代がやってくるわけです ね、
そうでね。
まだそんな大きな機械でやってるのって、はい、ヨーロッパを笑えるような。
そうですね、本当にあの設備が10分の1ぐらいになりますので、
お、はい、もう今まで森先生に教えていただいたような技術で10分の1になる。
はい、
電気を流すとか、はいはい、水につけるとか、
それから設備費も10分の1ぐらいになると言われてます。はい、 まあ、そういうふうに安くそれから小さくなったら、うん、もっと、この技術が流行るかなと思います。
そうですね、はい、小さな車メーカーもそれを採用したりして、はい、車メーカーが儲かるだけじゃなくて我々の衝突安全性も上がるわけですからね。
そうですね、あのこれから衝突安全性はどんどん上がる一方ですので、まあ、こういう技術を使わないと、うん、なかなか対応できなくなっているかなという感じがします。
ひいてはあの地球温暖化の防止にもなる。
そうです、はい、うん、それからこういう技術なんですけれど、うん、まあ、今あの電気自動車というのが流行り出そうとしているわけですね、
はい、
電気自動車はちょっと問題なのが部品点数が少なくなると。
部品点数が少なくなるのは問題点なんですか？
それだけ、生産するメーカーが少なくできるということで、うん、あの日本の仕事が少なくなると言われております。しかしながら、うん、私どもやってるボディというものは、うん、いくら電気自動車になっても、
うん、これは要ります
もんね、必要な技術です、うん、ですから私たちもやってるのは別に電気自動車になろうと関係ない技術です、うん、それから電気自動車はとか、まあ、こういうのは環境に優しいのはボディをできるだけ軽くしたいので、うん、どんどんどんどん採用される方向です。
ガソリンとか化石燃料で動く乗り物に比べて電気自動車ってやっぱり航続距離がね短い、
短いですね、
っていうのがね僕ら気になるところですから、はいはい、長く走るためにはやっぱり軽いボディじゃない。
ボディです。ちょっと電気自動車は矛盾なんですけれど、長く走るためにはバッテリーを多く積まないといけないと、うん、でバッテリーを多く積むと重たくなると、うん、ということで、まあ、どんどんどんどんバッテリーを多くしても航続距離というものはあんまり伸びないと言われております、うん、ですからやっぱりあのボディは軽くしないといけないので、うん、まあ、こういう技術は必要になってきます。
材料を変えるんではなくて鉄なんだけれどもまだまだ軽くなるよ、丈夫になるよっていう話ですね、はい、
です。ですからですね、私どもの研究室の学生というのは非常に就職がいいです。あこういうあの、ですね、時代にマッシュしている、うん、あのことを勉強したら、うん、すぐにあの自動車メーカーで、はい、あの使えるということで研究室の学生は、うん、まあ、あの飛ぶように売れてしまうという状況です。はい、
機械工学系モテ期ですね。
そうです、モテ期ですね。本当に
あの技科大生の皆さんはもちろんのこと受験生の皆さんもですね、この分野非常に将来性のある分野ですので、はい、森研究室の門を叩いてみてはいかがでしょうかね、はい、そんな宣伝もしていただきました。どうも先生ありがとうございました、はい、
どうもありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい技科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい技科大の業界用語のコーナー。技科大に取材に行くともう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使ってほしい技科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました森先生の業界用語は、
はい、て配点というのは、高張力鋼板を英語にしますとハイテンサイルストレングススティールシートというんですけど、これ下回りませんね。ですから業界では配点、配点と呼んでおります。
の研究室っていうと大小いろんなフラスコとか試験管がガラス管でつながっていて、ところどころガラス管なんか螺旋状にくるくるっと巻いていて、その中を紫や黄緑色の液体がくるくるくるっと流れてるって思うけど、実際はそんなの漫画の世界だけと思ってたでしょう。次週10月14日の天白の城はまさにそんな研究室に白衣で迎えてくれた先生、佐賀誠先生に金属錯体のお話を聞きます。お楽しみに。